すっかりおなじみの長久です。私も三振の響きは大好きでありまして、もうちょっと沖縄少し感じた気分なんで幸せだった。今年も一応、私沖縄大好きで、新婚旅行でですね、6年前、あ、7年前か、行って以来ですね、ほぼ毎年行くようになりまして、ハマってしまいまして、今年も一応9月に行く予定にしてますので、本当は行かないんですけどね、今年は。はい、もう大好きで、三振もね、本当は僕も習って弾けたらいいんですけど、とりあえずまあ弾けないんで、家でちびちび泡盛を飲むというぐらいの楽しみで、今は過ごしております。夏になると泡盛が飲みたくなるんですよね。ビールの。シーカーさん、あ、シーカーさんです。シーカーさん、クースのことですか。ん？あ？あ、でも飲みますよ。沖縄料理も、うちの相方さんが作ってくれるんで、ゴーヤーをチャンプルとか、もう夏はこれで乗り切ろうと。ゴーヤーのスタミナついていいんですけどね。はい。まあ、そんな話は、もうあるんですけど、今日がもうあと2回の講義になりまして、今日はルーラル経済社会をということで、資本主義のあり方を問うというテーマです。で、まあ簡単に言うとですね、前回労働組合の話をして、労働者が団結して戦うことによって、そういう資本のいろんな搾取強化とか、まあ資本の論理を、まあ、に対する抵抗をね、強めていくと。いう話をしたと思うんですけど、その労働者の戦いによって、まあ、弱肉強食の資本の論理を抑えていくルールをですね、作るということが、この資本主義の枠内でも非常に大事な、戦いでありまして、まあ、そのルールを、勝ち取っていくことによって、資本主義っていうのは、まあ、だいぶね、あり方が変わってくるんだという話なんですよね。で、前回までのポイント、おさらいポイントで、まあ、ほとんど変わらないんですけど、まあ、恒例の図がありまして、資本というのは、お金を増やすためにしか動けないという話をずっとしてきました。で、富の蓄積、貧困の蓄積ということで、資本はですね、競争に勝ち抜くために、できるだけ自分の資本を大きくしようと、富を蓄積していくわけですよね。しかしその結果、労働者は貧困が広がっていくと。一方で富が増え、一方の極に蓄積されて、一方には労働者の貧困が蓄積されていくという、まあこれは必然的な法則なんですよね。で、その一方の富と一方の貧困という、こういう状況に対して労働者はですね、戦いを起こしていくということで、まあこれも先週紹介しましたけど、強い反作用ということで労働組合を作り、ストライキをし、団結を広げることによって、そういう資本の横暴というかね、資本の論理に対して抵抗をして、しかも新しいルールを作って、資本の横暴を規制していくと。社会的な規制を強めていくということでした。で、もう早速2ページ目に入っていきたいと思います。で、今日のメインがその社会による犠牲の話なんですけど、有名なマルクスの言葉をもう一度ちょっとおさらいしておきたいと思うんですけど、これは労働時間のところでマルクスが書いている文章なんですけど、大洪水を我が亡き後に来たれと、まあこれは日本語で言うとの、あとはのとなれ山となれとか、まあ私は分かっちゃいるけどやめられないというふうにも言ってるんですけど、大洪水我が亡き後に来たれ、これが全ての資本家及び全ての資本家国民のスローガンである。それゆえ資本は社会によって強制されるのでなければ労働者との健康と寿命に対し何らの考慮も払わないと。肉体的精神的萎縮早死に過度労働の拷問に対する苦情、あれちょっと誤字がありますね、苦情に、この意っていうのは抜かしてください、に応えて資本は言う、 我らが楽しみを増やすがゆえに我らかの感苦に悩むべきなのかと、これをちょっと分かりづらい言葉はゲーテの詩の一節をもじったらしくって、まあ、当時のドイツの読者にはよく分かったらしいです、そういう感苦って、まあ、苦しみ利潤を増やすがゆえにそういう労働者に対してね、まあ、そういう搾取強化を進めるということに対して苦しむべきなのかという話なんですよね。でしかし全体として見ればこのことはまた個々の資本家の善意または悪意に依存するものではないと、自由競争は資本主義的生産の内在的諸法則を個々の資本家に対して外的な強制法則として通させるようになるということで、つまり資本家がどんなに個人的にそのいい経営者でもその他の資本家との競争に勝ち抜いていかないといけないわけですね。生き残っていくためにはその資本家同士の競争っていうのは必ずありますので、どうしてもその利潤を求めていかないといけないという法則に縛られちゃうという話なんですよね。で、その2つの出てきた強制は意味がそれぞれ違って、そのさっきも言った文章の最後に出てくる、外的な強制法則というのは資本主義経済仕組みそのものが資本家に利潤を求めないとあなた生き残れませんよということを強制するわけですよね。だから個人資本家個人個人がどう思うがですね、意識しようがしまいが利潤を求めないとその資本主義社会では経営者として生きていけないということを、まあ、その仕組み自体が強制するということですね、資本家に。で、文書冒頭の強制の意味はそういう資本の仕組みに対してその利潤第一主義の横暴から労働者国民の利益を守るために社会がそういう資本の利潤第一主義に対して規制をする、ルールを作っていく、すなわち社会的バリケードを作ってその利潤第一主義のを規制していくと、資本家の手を縛ると、資本の手を縛るという強制のという意味なんですよね。で、これが非常に大事なポイントで、まあ、野放しに、要するに資本というのは野放しにしておくと労働者の健康とかね、寿命とかあるいは生活とかに対して、まあ本当にね、何の配慮もしないと。しかしそれを戦いによってルールを作ってバリケードを作ってそういう資本を社会的にね、規制していくということが大事だというふうに、まあ、マルクスは言っているんですよね。で、意識的かつ計画的な反作用と書いてるのはちょっと難しいんですけど、マルクスはイギリスの労働者が戦い取った労働時間を規制する、10時間労働に規制する工場法というのが、まあ、イギリス労働者が、ね、長年戦って勝ち取ったんですよね。で、これを非常に高く評価してその意味について、まあ、明らかにしました。工場立法、すなわち社会がその生産過程の自然成長的主体に与えたこの最初の意識的かつ計画的な反作用は、すでに見たように、面子や自動防石器や電信機と同じく大工業の必然的産物である。難しすぎてわからないと思うんですけど、工場立法、つまり社会的なルールですよね。そういう労働時間を規制するルールを作ったということは、すなわち社会がその生産過程の自然成長的主体っていうのは利潤第一主義の資本主義の仕組みっていうことですね、に対して最初の意識的かつ計画的な反作用だと、そういう資本利潤第一主義で突っ走る資本に対してその意識的にその規制するその、抵抗規制なんだということを、まあ、マルクスは、まあ、言ってそれは必然的な産物なんだよというふうに言ったんですよね。で、その次の言葉は工場立法の一般化は生産過程の物質的症状権及び社会的結合とともに生産過程の資本主義的、あ、また誤字ですね。資本主義的ですね。普通の、敵です。敵味方の敵じゃなくて。資本主義的形態の矛盾と、またここが違います。諸敵対、あ、これはいいんですね。諸敵対と、それゆえ同時に新しい社会の形成要素を古い社会の変 果景気を成熟させると。全くわからないと思うんですけど、工場立法の一般化、つまりそういうルールの一般化っていうのは、その新しい社会の形成要素だと。つまり新しい社会を作っていく、その芽、新しい発展の芽なんだと。その芽を育てていくことが大事だよというふうにマルクスは言ってるんですよ。そういうルールを育てていくということが大事だよと。次の新しい社会を作っていく、非常に大きい、糧になるという、分析です。で、資本主義の歴史的発展の度合いを測る重要な尺度と書いてますけど、それつまり資本の利潤第一主義、どこまでも突き進む、資本家同士の競争に勝ち抜くために、労働者を搾取強化する、で、資本の矛盾でも言いました、矛盾の講義でも言いましたけど、環境に対して配慮しないとか、いろんなやっぱ矛盾が出てくる。そういう利潤第一主義の法、資本の論理というものを、どれだけ、民主的に規制する、しているかというのが、資本主義の歴史的発展の度合いを測る、尺度になるんだと。そこに石川先生の、記念講演の石川先生の言葉をちょっと紹介してますけど、剥き出しの資本の論理を社会全体の安心や安定、平和や豊かさを求めるその国の労働者国民がどこまで制御し管理することに成功しているか、つまり国民による資本主義の民主的管理がどこまで達成されているかということで、資本主義というか、その資本主義がどこまで発展しているのかということを測ることができるんだということですよね。つまりそういう利潤第一主義を規制、きちんと規制できる社会であればあるほど、その歴史的発展の度合いとしては、その進んだ社会になっているというのが重要な尺度なんだということです。はい、ちょっと難しかったと思うんですけど、3ページ目に入っていきたいと思います。ルールある経済社会は世界の発展方向と。ということで、そういう社会的ルールを勝ち取ってきた歴史があるんですよね、世界的に。で、そういうルールある経済社会っていうのは、今資本主義のが大部分を占めている社会の中で、その発展方向になってきているということですよね。そのルールある、社会的ルールっていうのは、マルクスの時代では労働時間とかが、主な、規制の、ものだったんですけど、現在はそういう労働時間を、8時間に規制するとかね、そういう規制だけじゃなくって、いろんな規制が、資本の横暴を抑える規制ができてきていると。社会的ルールが作られてきているということですね。例えば賃金。ですよね。日本でも最低賃金制度、これ非常にヨーロッパなんかと比べると不十分で、岡山でも660円ですかね。で、非常に低いわけですけど、その一応これ以下で働かせちゃいけないよというルールはできているんですよね。非常に日本では不十分ですけど、最低賃金という法律があって、最低賃金制という法律があって、これ以下で働かせちゃいけないと。一応ルールがあると。あるいは雇用形態も、日本ではこれも非常に、この間規制緩和があって、派遣労働の自由化とか、本当に非正規労働者が増えるという事態になってますけど、その雇用形態についてもいろんな規制、間接雇用はダメだというような規制がこれまで作られてきたということです。で、解雇規制っていうのは、資本家が労働者をですね、簡単に首切れるわけですよ。そのままだったら。あんたいらないよと。しかしそんな簡単に自由に首切れたら労働者っていうのは生活できなくなってしまうので、生活成り立たないので、その解雇をきちんとね、その合理的な理由、あるいはもう本当に厳しい条件をつけないと解雇はできませんよと。いう、そのルールを作っていくわけですよね。ヨーロッパなんかではこの解雇規制、の法律っていうのは、かなりの各国できているんですけど、日本は残念ながらこの解雇規制法っていうのは未だかつてできていることがないと いうことなんですよね。で、他にも差別禁止とか社会的政治的自由とか女性差別とか障害者差別とか企業活動のルールとかですね、企業の社会的責任とか環境対策とか、まあこういろんなその社会的ルールが分野ごとにですね発展してきていているんだということです。で、その方式も多様になってきてまして、その国の法律によってそういう規制をルールを作っていくということもあるし、もっと大きい地球的規模というかね、国際的な条約を作って、そのもう世界的なルールを作ろうじゃないかという、その国だ、その国その国だけじゃなくて世界的なルールもどんどん作っていこうという、動きも非常に発展してきました。あるいは全国的とか、産業別とかの団体協約と、まあ、これも日本ではほぼないですけど、ヨーロッパなんかではそういう団体協約っていうのが、団体協約っていうのは、その労働者と労働者代表というか、まあ、労働組合と、使用者代表が、まあ、約束を結ぶ、文書でね、約束を結ぶ、これ、労働条件についてね、例えば休暇はこれから、これだけ与えないといけないとか、労働時間、残業は上限どこまでとかですね、そういうものを、一般的な最低限のルールプラス上積みして勝ち取るのが団体協約なんですよね。まあ、ちょっと労働組合経験ない方は分かりづらいと思うんですけど、また討論などで分からなかったら聞いていただきたいと思います。あるいは行政の指導とか世論の監視なども、社会による規制の、まあ、一形態として発展してきているということですよね。で、こういろんな、つまり分野に社会的ルールは作られてきたし、その規制の方法も、こういうふうに非常に豊かになってきているんだということですよね。つまりそういう資本の横暴に対して の、 その社会的バリケードとか非常に、まあ、その豊かに大きくなってきたというのが今の世界の発展方向なんだということですよね。で、その大きくその歴史というのが、そのルールをその作って資本をの利潤大主義を規制していこうという方向に、まあ、来ているわけですけど、その歴史的経過を3つの節目を通して見るというか、ちょっと歴史の話をしていきたいと思うんですけど、まずですね、その大きい契機となったのが3つポイントがありまして、まず1つ目は第一次世界大戦なんですね。まあ、今から100年ぐらい、ちょっと100年ちょっとはいかないですかね、100年までいかないですけど、ぐらい前に、まあ、ヨーロッパを中心に第一次世界大戦があったわけですけど、で、その後、その最中ですね、1917年にロシアで革命が起きるんですよね。で、これは労働者が政権を取った、まあ、初めての、革命だったんですけど、レーニンという人が指導してね、行われた革命ですけど、で、すぐですね、ロシアは8時間労働制など働く人々の権利とか社会保障制度の旗を掲げたということなんですね。革命後すぐにこういう政策をどんどん打ち出していくんですよね。まあ、どこまで実現したかっていうのは非常に微妙なところなんですけど、一応こういう旗を掲げて来たんだということですね。で、それがまあ、そのロシア革命で非常に世界的な影響を与えまして、世界の労働者を励ましたんですよね。労働者でもこうやって政権について自分たちの要求というか、そういう社会的ルールを勝ち取ることができるんだということで、まあ、非常に世界的な影響を与えたものだったんですよね。で、ドイツのワイマール憲法という当時の資本主義国の憲法で最も民主的と言われているワイマール憲法もこのロシア革命の影響というのは非常に受けていて、初めてですね、世界の憲法の中で生存権の規定が入ったんですよね。つまり人間というのは、その人間らしく生きていく、そういう基本的人権を、ね、持っているんだと、まあ、ワイマール憲法はそこまではっきりとは言ってないんですけど、まあ、それの原型となるような規定というのが入っていくんですよね。実はこれが日本国憲法25条の源流の一つにもなっていって、 25条を作る過程でその非常にこのワイマール憲法を勉強していたような人たちがそういう25条を作る過程で入っていくんですけどね。でロシア革命の影響はさっきすごく世界的な影響があったと言いましたけど、その2年後にですね、国際労働機関というのが作られて、その ILO っていうんですけどね、これは今日ちょっとぜひ ILO っていうのを覚えてください。やっぱり社会的ルールを特に労働の分野で作って、世界のその働くルールを作る国際機関なので、ぜひ覚えて、 ILO です。でこれが1919年に作られます。で労働者の権利を守ることを任務とした国際機関の初めての誕生でした。まあ、他にも国際機関ってもちろん当時たくさんあったんですけど、その労働者の権利を守ったり働くことのルールを国際的な基準として確立していこうという機関は ILO が初めてだったんですよね。この ILO の創設によって利潤第一主義の応募を制限する社会的ルールを国際化する道が開かれたんだと。つまり世界基準で働くルールというのを確立していこうという、ことが可能になるんですよね。で、ILO 憲章の前文をちょっとそこに書いておりきましたが、これはすぐこの ILO って検索したらですね、2番目ぐらいに ILO 駐日事務所っていうのがあって、そこを検索したらすぐこの文書出てきますので、まあ、また詳しく見てもらったらいいんですけど、そこの前文がね、またなかなかいい文章なんですけど、世界の永続する平和は社会正義を基礎としてのみ確立することができるから、そして世界の平和及び協調が危うくされるほど大きな社会不安を起こすような不正、根拠だっていいと思うんですね、根拠及び窮乏を多数の人民にもたらす労働条件が存在していると。だからこれを何とかしないといけないと。つまり平和を脅かすようなその原因となっているのが、その労働者のその貧困だとか労働条件がね、そういう、まあ、非常に差別があったり不安定だったり、そういう社会的不安を引き起こすような労働条件がね、たくさん存在すると。これをその改善していくことによって、その世界の平和を作っていく一つの大きいね、その役割を果たしていくんだというのが ILO の前文の、まあ、精神なんですよね。で下にですね、またちょっと太字にしているところもあると思うんですけど、いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となると。つまり日本がですね、もうめちゃくちゃですね、労働者をこき使って労働時間、長時間労働を働かせて賃金も安く働かせたら、そういうところの労働条件、日本の労働条件の悪化によって、その他の国のね、労働条件を改善したいという希望する国の足を引っ張ると、障害になると。で、多国間競争になってるわけですから、今実際、資本主義国の中で、その、いろんなやっぱり企業が国際的に競争してるわけですよ。で、ある一国がですね、そういう社会的なその働くルールを無視してですね、労働者もめちゃめちゃ搾取して安い商品をね、その作るということになると、その結局他国、その以外の国の労働条件を、まあ、向上させていく、まあ、障害なのだという、まあ位置づけですよ。だから世界的にもう一定のルールをやっぱり平等に作っていくんだ、最低限のところを世界的に引き上げていくということで、まあ創設されたのがこの ILO なんですよね。まあ、設立当初は非常にまあ狭い労働時間とかに、まあ主に限られてたんですけど、だんだん、ILO の活動、特に戦後になって、活動範囲を広げていく、まあ、ちょっとそれは後でまた見ていきたいと思うんですけど、じゃあ4ページ目に入っていきたいと思います。で、 でそのさっきの第一次世界大戦のところが、まあ、一つ目の大きな転機だとすると、二つ目の転機は節目は1936年に人民戦線の時代にと書いてますけど、人民戦線というのは当時ドイツとかイタリアでファシズムという、まあ、ものが台頭してきて、その民主主義を、ね、壊して、まあまあ、侵略戦争を始めるというような政権ができていくわけですけど、そういうものに対抗して作られる、まあ、民主主義という一点で、あの反ファシズムという一点で作られる、まあまあ、統一戦線というんですけどね、まあ、そういう一点で団結しようという政府が作られたんですよね、ヨーロッパ で特にフランスでそういう大きい戦いがあって、人民戦線政府というのが作られるんですよね。でその時に勝ち取られた団体協約っていうのが、まあ、さっき全国的な団体協約という話しましたけど、これが初めてなんですよね。で、フランスの経営者の団体と、全国組織と労働組合、フランスの労働組合の全国組織との間で、その労働者の権利と労働条件を定めた団体協約、約束事をしましょうと。で、これは、つまり労働者階級と資本家階級との間での初めての、まあ、協定、全国協約なんですよね。約束事を結んだと。で、その時、まあ、一番有名なのが、約束事なのが、有給休暇制度っていうのが、その、約束事として入ったんですよね。つまり、休んでも給料が出るという話、有給休暇制度ってね。つまり、労働者の休むことは、基本的人権で、その休んだから賃金が引かれる。じゃなくって、その休むことを保障する制度っていうのを作りましょうというのが、この有給休暇制度ですよね。で、で、この時にバカンスというかね、まあ、まとまって、その有給休暇を使うということも、まあ、勝ち取られていったんですよね。2週間とかね、まあ、まとめて取ると。日本はそういう制度がありませんけど、ヨーロッパなんかでは有給休暇っていうのは必ず何週間かまとめて取らないといけないというふうになってるんですよね。これ制度としてなってるんですよね。で、それもまあこの時に勝ち取られたものだということです。で、横道話ですけど、ヨーロッパの有給休暇事情と有給教育休暇についてということです。で、ヨーロッパの有給、その、バカンスとかね、非常に、まあ、私たち見るから、非常に羨ましい話なんですけど、大体、有給休暇はもう、多いところで1ヶ月ぐらいありますからね、で、そのうち3週間ぐらいまとめて取るということが大体の水準になっております。で、イタリアは面白いところですね、憲法に書いてるんですよ。36条に有給休暇を放棄することができないと。36条がありましてね、これ世界の憲法集って本があって、36条読むと、1,2,3 とあって、1もなかなかいいんですよ。労働者は自己の労働の量及び質に応じ、及びいかなる場合にも自己及びその家族に対し、自分と家族に対して自由にして、品位ある生存を保障するに足る報酬を受ける権利を有すると。まあ、イタリアらしいですね。自由にして品位ある生存を保障するに足る報酬賃金を受け取る、権利を、まあ、労働者は持っているんだということだね。で、2位飛ばして3ですけど、ここが有給休暇の権利ですけど、労働者は各種の休息及び有給年次休暇を取る権利を有し、これを放棄することはできないと。憲法に書いてある。有給休暇は放棄できませんよと。完全所得ってことですよね。まあこれはヨーロッパでは常識なんですけど、放棄することはできないと。そこまで書いてるんですよね。で、脇田茂さんっていう、これは、どこの大学だったかな、ちょっと忘れましたけど、教授の、労働問題専門で研究してる人なんですけど、イタリアに行った時にですね、非常にまあびっくりして、まあ、イタリア人よく有給休暇を本気で取るという話をしてたんですけど、自分のバカンスの権利を大切にするイタリア人は他人の権利交渉を非難しないというふうに書いてたんですね。まあ、これは非常にこれは僕大事な視点だなと思ったんですけど、まあ、日本人ではやっぱり自分が休めなかったら その他人が休んだらクソーと思うわけじゃないですか。あいつだけ休みやがってというふうになるわけですけど、自分のやっぱり休む権利、バカンスの権利をやっぱり本当に大切にしてるから、他人の権利行使についても絶対に非難しないんですよね。とって当然だと、どうぞ休んでくれとなるわけですよね。まあ、これはだから日本では逆で、そのなかなか周りが休めてないからちょっと私も休みづらいとかね、あいつだけ休みをまあ勝手に取りやがってと、むかとかね、労働者がまあなんていがみ合ってるわけですよね。でもやっぱり、そうじゃなくて、やっぱり自分の権利を大切にするから他人の権利行使もやっぱりそれは尊重するし非難しないということですよね。で繰り返しになりますけど、まとめて取得が常識ということですよね。でこれはもう基本的に ILO の、有給休暇 の、 その条約があって、それにはちゃんとまとめて取るようにというのがあるんですが、日本は批准してませんので国内法として整備されていないということですよね。でしかも有給取得率は今5割切ってて、平均だとね20日例えば権利があっても10日ぐらいしか取れてないという現実があるんですよね。だから本当に人が少なくって仕事も忙しくって有給も取れないと、でまとめて取るなんてまあなかなかできないということになってるんですよね。産婦人科バカンスって書いてるのは、今年読んだ本で子供の生きる国っていう本があって、これはあの日本の主婦の方がイギリスとフランスに行って子育てをした経験のお話なんですけど、非常に面白いんですけど、この本で、その二人目だったかな、二人目の出産の時にフランスにいたんですよね。で産婦人科の医師に、男性医師にかかっていたんですけど、まあ間違いなく妊娠してますよと検査で分かったんですけど、で30歳代後半と見られる長身の医師はそう言ったと、間違いなく妊娠してます、まず7月に超音波を取りますと、いうことです。その後8月に入ってしまうので僕の次の診察は9月ですと言われたんですよね。その8月は僕いないよというふうに言われて、その産婦人科がですね、バカンスに自分の担当の医師がですね、8月はいないからねっていうふうに言い残して去っていったということなんですね。もう日本で絶対やれないです。医者が1ヶ月休んでですね、沖縄行ったりですね、グアム行ったりですね、ないですよね。ひいひい死ぬほど働いてますからね、日本の医師は。でやっぱりね、本当にそういう誰もがやっぱりバカンスを取っているんだというのがね、本当によくわかる、まあ、例だと思うんですけど、これも面白いんですけど。で脇田さんはですね、バカンスというのはやっぱ人間を取り戻す時間なんだということですね。1日2日の休みじゃなくて、やっぱりゆっくり体と心を休めて、その自然と触れ合ったり家族と触れ合ったりすることによって、その自分の人間らしい感性とか、これからの人生を考えたらですね、ゆっくり、まあ、そういうやっぱり人間を取り戻す時間なんだと。だからそれは基本的人権として、ヨーロッパなんかでは社会に深く根ざしている、これは権利なんですよね、いうことだということです。まあかなり日本とは違うなという感じですね。で有給教育休暇っていうのもあって、これも ILO の145条約、1974年にできた条約なんですけど、どういう条約かというと、概要をちょっと書いてますけど、有給教育休暇っていうのは教育を目的として所定の期間、労働時間、労働者に与えられる有給休暇だというぐらいだね。その休暇っていうのは1、あらゆる段階での訓練、まあ、これは職業訓練ってことですね、スキルアップってことですね。2、一般教育、社会教育及び市民教育。3、労働組合教育の3種のものに、まあ、限定されて、これ以外のものは違うよということなんですけど、まあ、職業訓練とかね、そういう、まあ、自分の仕事に関して、その教育、その労働者の能力とか、スキルを上げていくために、そういう休暇制度があるという会社は、まあ、ないことはないですね、日本でも。しかし、一般教育とかね、社会教育とか市民教育とか、あるいは労働組合教育に対しても、有給が保障されると 例えば労働組合の役員さんには年間10日間の教育有給休暇っていうのが与えられて、どうぞこの休暇を使って勉強してくださいよと、労働組合のね、いろんな政治情勢、経済情勢、労働組合論勉強してくださいよと、いろんな権利とかね、あるいはまあ一般教育、社会教育なんかについても、今の環境問題とか、いろんな社会的ないろんな諸問題とかについて、有給を使って勉強できる制度なんですよ。職業訓練とは別にね。というのがこの有給休暇、有給教育休暇制度っていうのがあって、これはヨーロッパなどで割と導入が広がってきているということなんですよね。で、日本では、日本青年団協議会っていうのがあって、まあ青年団とか各地にあると思うんですけど、それの全国団体ですけど、が、この条約批准しろ、批准しろって言ってね、頑張っているんですけど、日本政府は嫌だ嫌だと拒否し続けていると。いうことなんですね。まあ、当然これでも有給でそんな労働組合の協力されたら困りますからね、日本 の経済界はということで、まあ、拒否し続けているということなんですよね。でもやっぱこういう制度もあるんだということです。でこういうルールというのは非常に、まあ、ILO なんかは非常に大きく、推進をしていると。つまり労働者が本当に労働者として成長していくためには、職業訓練だけじゃなくって一般的な社会教育とか労働組合教育っていうのも必要な学習なんだという位置づけですよね。じゃあ次いきますが、第二次世界大戦と国際連合発足ということです。で、第二次世界大戦1945年に終わります。1939年から1945年ですけど、その後ですね、ああいう、まあ、世界で5000万とか6000万の方が亡くなった戦争の後に、もう戦争はしちゃいかんということで、国際連合が発足をしていきます。国連憲章というのを、ね、作って。で、国連というのはそういう平和の国際的な秩序を守るために活動が中心なわけですけど、そういう社会的ルールを活動の新たな領域に広げて、その、どんどん作っていくんですよね。その国際化を新しい段階に高める上でも、国連の果たした役割って非常に大きかったということです。で、まあ、有名なところで言うと、世界人権宣言、1948年ですね。まあ、この人権宣言っていうのは、今から、これ60年前ですけど、60年前の人が作ったと思えないぐらいですね、非常にまあ豊かな、高らかに人権、いろんなね、人権が宣言をされています。で、さらに進んで国際人権規約っていうのが1966年作られて、これは自由権規約と社会権規約っていうのがあって、まあ、言論の自由とか表現の自由とか、まあ、信教の自由とかね、いろんな自由権っていうのがあると思うんですけど、それを推進する条約と、社会権、生存権とか、教育権とか、労働権とかですね、そういう社会権の規約、まあ、二つ、A 規約、B 規約っていうんですけど、作られたんですよね。で、この国際人権規約とか、その次にある女性差別撤廃条約っていうのは、これ、その条約を批准すると、5年に一度ですね、チェックされるんですよね。その国内でその条約のルールがどれだけね、作られてちゃんと浸透してるかっていうのをチェックを受けるシステムがあって、で、国際人権規約も女性差別撤廃条約も、まあ、5年ごとに大体日本は、チェックをされて今いるんですけど、もう毎回怒られてるんですね、かなりの勢いで。全然できてないじゃないかと。ここダメだって全部ね、まあ、これ全部ホームページなんか探したら出てくると思うんですけど、ネットで探したらね、怒られ方についてはね、出てくると思うんですけど、まあしかしそういう、こういう条約を批准したら国際的にチェックが入ってくると。そういうルールをですね、作っていくんですよね。で、その国際労働機関 ILO も国連の一機関として新たな位置づけを持ち、力強い活動を展開しているということです。これらの機構や機関が国際的な工場監督官、まあ、マルクスの資本論に出てくるですね、 工場に入ってですね、労働時間どうなってるかってですね、労働者の権利どうなってるかということをチェックする、そういう国際的な工場監督官、この国の人権とか働くルールとか女性問題、女性差別はどうなってるかということを国際的にチェックする機関というのが力強く発展してきているんですよね。で、労働組合でいうとこの ILO ですね。で、資料にちょっとこの ILO の条約の一覧、これもネットで簡単に見れますので、これです。で、1919年に第1号条約が、これ労働時間を8時間にするというですね、工業分野で労働時間8時間にするよという、そこが出発点になって、現在まで188の条約ができています。で、番号のところに括弧がついているのは撤回された条約といって、まあ、新しくより充実した条約ができたために、もうこれは、用をなさないということで、撤回された条約というのが、括弧がついている条約です。で、その数字の前に四角がついている番号が、日本が批准した条約なんですよね。日本が批准した条約。で、今のところ日本は48批准をしていると。188のうち、まあ実質的には160ぐらいですね。撤回された条約があるんで160ぐらいだと思うんですけど、そのうち48しか批准してないです。これは国際的に働くルールの基準な、一般的な基準、世界基準なんですけど、その世界基準のルールを160ぐらい作られているのに48しかね、今日本は批准していないということなんですよね。で、これはルーラル経済社会というですね、まあ、松竹信之さんが書かれた本に書いてたんですけど、で、これは2004年に確か書かれた本なんですけど、この時点で、この ILO の条約に対して、経済協力開発機構 OECD で、まあ、先進国が作っている加盟30カ国の、つまり先進国30カ国の平均条約の批准数は71だということで、だから48というのは非常にまあ低いわけですよね。で、先進国の中にはこの条約の100以上批准している国もあって、2004年の時点ですけど、フランス、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペインが100以上批准していると。つまりそういう国際的な労働の働くルール、社会的ルールをどんどん国内に取り入れてるっていうことなんですね。で、日本ははっきり言ってお粗末と。しかも、まあ、これも後で触れようと思って、もう先に触れますけど、労働時間に関する条約っていうのは一つも批准してないんです、日本はね。労働時間に関する、まあ1号条約からしてそうですけど、有給休暇とか、その他のね、本当に労働時間に関わる条約っていうのは一つも日本は批准をしていないと。つまり国内に入れようとしてないんですね、そういうルールを。国際的な基準を国内に入れたがらない。どうですか？最低賃金です、これ。労働時間とはちょっと違う。賃金ですか？ということなんですよね。さっき言った有給教育休暇140号ももちろん批准してないということです。いうことなんです。だから本当に日本は突出してその労働時間については国際的なルールを絶対受け入れたがらない国になっているということなんですね。それは結局財界がのその判断なんですね。労働時間の規制を入れられたら、うちらの儲けが減ると、労働者をね、こき使えなくなるということなんですよね。はい。で、こういう ILO の条約もぜひね、一つ一つ、まあ、一つ一つじっくり見るのは無理だと思うんですけど、最近作られた条約なんかね、面白いと思うので、勉強してもらったらいいと思うんですけどね。例えば175のパートタイム労働の条約っていうのも、日本は批准してないんですけど、このパートタイム労働条約っていうのは、そのパートタイムっていうのは、正規よりも短い人、正規よりも労働時間が短い人っていう規定で、そのパートタイム労働に関して、その正規と 均等待遇しなきゃいけないと。賃金についても労働あ休暇、いろんな社会保障とかいろんな権利、職業訓練を含めて正社員、正規の職員とフルタイムで働いている職員と全く同一条件にならないといけないっていう国際的ルールはもうすでに確立してるんですよね。これは EU なんかでもこれはかなり確立してるんですけど、つまり日本みたいにパートだったら非常に正規と比べて賃金が低いとかいうことにはならないですよ、国際的なルールでいうとね、いう、まあ、そういう条約もあるということです。でこういう条約っていうのはやっぱりその世界の労働者がもう本当にこの ILO っていうのは労働者代表も入れる機関なんですよね。いろんな条約を作っていくときに労働者代表も入っている機関なんですけど、そういう世界の労働者の戦いが反映してこういう条約っていうのは次々作られて、まあ、いってるということなんですよね。しかし日本は非常にまあ批准率も非常に低いですし、特に最近の批准率は悪いですよね。80年代90年代っていうのは、まあ、あんまりというかほとんど作られた世界的ルールに対して日本はやりませんよというふうに言ってるということなんですよね。まあ、ここでも結局社会的ルールの、まあ、世界はかなりいろんなルールを確立し進んでいっているので、日本は、まあ、はっきりで取り残されていると、格差が広がっているということですよね。はい、じゃあ5ページ目に行きたいと思います。で今の世界の資本主義の中でいうとやっぱり EU ですね、欧州連合がルール作りでいうと、まあ、トップランナーで走っているということですよね。で特に、まあ、EU 各国ということではなくて、その欧州連合という、まあ、経済政治の統合組織ですけど、この EU がその各国のルール作りの司令塔として、そのこういうルールを各国で採用しなさいという、あるいはそういうその採用をした国に対してちゃんと実行されてますかという監督をね、厳しくやってて、EU の非常に基準を引き上げてきているということです。でもちろんですね、 EU は全てハッピーかというそういうことじゃなくて、もちろん資本主義ですから、いろんな矛盾がやっぱり解決できないでいるので、失業率も高い国もたくさんありますし、やっぱりいろんな競争っていうのはなくならないわけですから、まあ、いろんな問題を抱えているわけですけれども、やっぱり最低限 の、 その人間やあるいは労働者が人間らしく生きていくためのルールっていうのは確立をしてきていて、そのまあよく人間の顔をした資本主義とかね言いますけど、ルールある経済社会として EU は歩みを進めているということですね。で、まあ、参考文献そこに書いておきましたので、まあ、興味ある方は深めていただきたいというふうに思います。で、こういう世界を見ると、非常にその社会的ルール、資本を規制する労働時間でも賃金のいろんな権利の問題でも社会保障でも、そういう利潤大主義を規制するルール作りっていうのが進んでいる方向で世界は発展してきているわけですけど、日本は非常に、まあ、遅れていると、ね、で4に入りますけど、日本国憲法と国民の知的成熟ということです。日本は先進国で稀に見るルールなき資本主義と。でさっきも言いましたけど、 ILO の労働時間に関する条約を日本は一つも批准してません。で男女差別格差の激しい国と言いましたけど、さっき1979年に 女性差別撤廃条約というのがね、今年できて30年なんですけど、で日本は1985年に批准をしましたが、これも5年ごとに非常に、まあ、プンプンに怒られてるんですよね。その女性差別撤廃条約 の、 委員会からですね、日本は全然進んでないと、ジェンダーの問題でも、ね、女性の賃金の問題でもですね、まあ、本当に毎回怒られているような男女格差、男女差別の激しい国ということですよね。で女性 の、 政治進出も非常に遅れていますし、まあ、この面でもルールなき資本主義となっていると。で非正規労働者に対する差別格差もひどいですよね。で昨年来ですね、派遣切り、非正規労働者切りというのが本当に何万という単位で行われていて、 うん、こういう国っていうのは、まあ、ヨーロッパではないですよね。ああやって景気がちょっと悪くなったからといって、自分のまあ体力もあるのに、その弱い労働者を、ね、バッサバッサ切って路頭に迷わして、いると、住まいまで失っているという、そういうことをさせてしまう国っていうのは、まあヨーロッパではないですよね。この面でも非常に遅れていると。で、解雇規制法も存在しなくって、で、解雇された労働者は非常にやっぱ裁判で戦うしかないんですよね。非常にまあ困難な戦いを強いられていると。で、社会保障はあまりにも貧弱だということで、そして利潤大集計の規制をどんどん取っ払う構造改革を、特に小泉さんが総理大臣になってから進められて、もうどんどんですね、規制緩和ということで、企業がやりたい放題経済活動できる、労働者は簡単に首切れる、派遣労働を自由化するなどですね、もう本当に各分野で利潤大主義への規制を取っ払うということが行われて、まあ、むちゃくちゃな社会にはっきりとなってますよね。まあ、上げればきりないわけですけど、そういうルールなき資本主義に私たちは生きていて、それをやっぱりルールある資本主義、ルールある経済社会に私たちの戦いによって変えていく、その利潤大主義、資本の横暴を規制するルールをやっぱり作る戦いというのが、私たち今当面する大きな課題になっているということですよね。で、しかし私たちは素晴らしい大きなバリケードを持っているわけですよね。それは日本国憲法だということです。で、日本をルールある経済社会に変えていくための具体的イメージっていうのは、いろいろあるかと思うんですけど、まあ、やっぱ大きい柱で言うと、やっぱ憲法通りを日本にするっていうことが、ルールある経済社会を作っていく具体的な、まあ、道筋だろうというふうに思うんですよね。で、より具体的には憲法を権力担当者に守らせることだということです。で、それだけ日本の憲法っていうのは非常に豊かな理念や人権というのをですね、確立しているんですよね。まあ、そこにもちょっと、書いてますけど、基本的人権のね、条項について。例えばですね、これまた寄り道話なんですけど、38条自白供与の禁止ってありますよ。これ憲法にちゃんと書かれてるんですよ。で、この前、冤罪が、DNA が間違って、鑑定間違ってて、菅谷さんですね。が、17年、フライブリーに釈放されたっていう出来事が、非常に大きいニュースになってましたけど、あれは自白供与ですよね。菅野さんが犯人だというふうに警察が決めつけて、警察の中にですね、代用勧告って言って、まあ、取調室ってのがあるわけですよ。で、そこに引っ張り込んでですね、胸ぐらつかんで、お前がやったんだろうとかね、言えば楽になるぞとかですね、もうフラフラになるわけですよ。もうずっと、十何時間連続でね、そんな胸ぐらつかまれたり、怒鳴られたりして、もう私がやりましたっていうふうに言わせるまでね、やったらしいですけど、憲法に自白供与の禁止っていうのがちゃんと書かれてて、これ代用勧告制度っていうのも国連からも非常に厳しく怒られてて、つまり警察の中で、ね、そういう取り調べして、誰も密室の中でね、そういう取り調べを行ったのは絶対ダメだというふうに国連からもうこっぴどく怒られてるんですけど、今自民党政府はそれをまあ改善しようとは今してないということなんですね。これも世界的ルールで言うと明らかに遅れているということですよね。皆さん間違って警察に捕まっても絶対自白をしないでくださいね。無実だと、自由放送団の弁護団を呼んでくれというふうに言ってほしいんですけど、それはいいんですけど、例えば社会権、25条、26条、27条、28条というのが社会権と言われてますけど、例えば25条を具体化、つまり25条というのは健康で文化的な最低限度の生活を全ての国民に保障しますよという条文ですよね。で、25条を本当は、に具体化をしていけば、憲法通りにね、25条具体化していけば、医療、介護や福祉や社会保障の充実されるわけですよ。 誰でも安心して暮らせる年金制度になるわけですよね。最低賃金大幅引き上げになるわけです。働いてもその人間らしい生活ができないような低い賃金ということはなくなるわけです。最低賃金をどんどん引き上げていく、あるいは生活保護制度っていうのも今は25条のもとで作られているわけですけど、非常に補足率といって生活保護を受けないといけなければならない人が受けられないっていう、まあ、穴だらけの、ね、制度になっているんで、まあ、もちろん市役所役場がですね追い返しているともあるんですけど、穴なしの生活、穴なしの生活保護制度を作っていく。25条を具体化していけばそうなるだろう。障害者の権利もそうです。25条具体化、本当に憲法通りにしていけばこういう方向になるはずなんですよね。しかし憲法通りの政治が行われていないということです。26ページですけど、26条を具体化しようと思えば、26条っていうのはまた憲法を読んでいただきたいんですけど、すべて国民は等しく教育を受ける権利を持っていると書いてるんですよ。そして義務教育がタダですよと書いてるんですよ。で、26条を具体化すれば義務教育がきっぱりタダになるはずなのに、今は小学校も中学校もお金いりますよ。制服とか教材代とかね、修学旅行費とか。行けないんですよ、修学旅行にお金なかったら。で、本当に制服もですね、また新しいの買ってもらえず、本当にもらってくるとかね。もう本当に、義務教育でお金がかかって、まあ子供の健全な発達が、まあ、阻害されたりね。だって、そのやっぱり、その、自尊心に関わるじゃないですか。中学旅行自分だけ行けなかったとかね、そういうことがあっちゃいけないわけで、義務教育がきっぱりただのする、ただ憲法に書いてある義務教育ただだ無償ですよって書いてるんですかね。しかし日本ではそうなっていないと。で、等しく教育を受ける権利ということならば、お金がないと高等教育が受けれない、専門学校が受けれない、大学行けれない、もっと言えば高校まで行けれないという事態でも起こっているわけで、当然等しく教育を受ける権利が保障されるならば、高等教育はタダになっていく方向に当然なるわけですよね。しかし日本は先進国の中でも飛び抜けて学費が高いと。これも世界から怒られちゃってるルールなんですよ。ルールっていうかルールじゃないからこうなってるんですけど、いうことですよね。あるいはさっき言った有給教育休暇なんかもですね、この26条っていうのはよくですね、まあ、子供が教育を受ける権利というふうに、まあ、思われているんですけど、主語はですね、すべて国民はってなっているんですよ。すべて国民は等しく教育を受ける権利を持っているということなので、つまり労働者であったり、その高齢者であったりしても、その、まあ、つまり一生涯教育を受ける権利があって、人間というのは教育を受けることによって発達していくわけですから、人間として豊かな発展をしていくわけですから、すべての国民に教育権というのは保障されなきゃいけないとなるわけですから、当然有給教育休暇も創設されなければいけないし、障害学習のためのいろんな制度とかね、施設っていうのも充実させていくということですよね。27条はすべて国民は勤労の権利を持っていると。そして、勤労条件というのは法律で定めますよと、児童労働は禁止ですよっていうのが27条なんですけど、これを具体化していこうと思えば、きちんと政府が雇用政策を促進して、ちゃんと雇用を作っていく、失業者を減らしていく、あるいはその解雇規制法を作る、で、今非常に不備な労働基準法の抜本的な改善を行っていく、派遣労働は原則禁止となっていく、職業訓練はきちんと保障されるなど、27条を具体化すればそういう方向にならざるを得ないんですよね。だから憲法通りの日本にしていくことによって、そういう社会的なルールっていうのがその勝ち取られてきて、ルールある経済社会っていうのが実現するしていくはずなんですよね。だから、まあ、ルールある経済社会を目指していく合言葉としては、やっぱりその憲法通りの日本を作っていくと、憲法を権力担当者に守らせると、まあ、もっと具体的には、まあ憲法を守る政治家を守って、政治をする人たちをどんどんやっぱり国政で増やしていかないといけないわけですけど、まあそういうことですよね。憲法通りの日本にしようということがルールある経済社会の まあ、大きな道筋だということです。で、さらに日本国憲法の98条2項に注目していただきたいんですけど、日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とするというふうに書いています。98条2項ってね、そういうこと書いてますね。つまり、まあ、ILO とかね、さっき言いました ILO とか、いろんな国際的な社会的ルールを日本国内にどんどん取り入れることのできる、まあ、開放性を憲法っていうのは持ってるんだということですね。だから憲法っていうのは確かに63年前に作られて、よくね、古いというふうに言われるわけですけど、まあ、確かに文言はね、確かに63年前の硬い、あの、文言なんですけど、その中身を見てみると、もちろん人権の条項は非常に豊かなものを持っているし、いろんな国際的な社会的ルールが発展しても、それを柔軟にね、日本国憲法、その日本国内に取り入れる開放性を持ってるんですよね。だからさっき言った女性差別撤廃条約とか、子供の権利条約とか、最近では障害者差別撤廃条約だったかな。そういうのが2006年ぐらい国連でまた採択されたんですよ。で、そういうのもどんどん国内に取り入れていく、ルートをね、ちゃんと持ってるんだということですね。だから新しい人権とか新しいルールが発展しても、日本国憲法は十分それに対応できる柔軟性を持ってるんだということもぜひ知っておいていただきたいと思います。で、3ですね、最後ですけど、国民労働者の知的成熟が日本の社会変革の大きな鍵だということですね。で、こういうやっぱりルールある経済社会を作っていくために、そういう、まあ、結局先週もお話にもつながるわけですけど、結局戦わないとルールっていうのはね、確立されていかないんですよね。ぼーっとしたらですね、やっぱり、作られないんですよね。で、そういう、まあ、国際的なルール、どういう今、その到達に来てるのかっていうことも私たちよく勉強する必要があるし、その日本の社会をね、少しでも良くしていくために、今どういう改革が求められているのかっていうのを、やっぱり自分の言葉で、やっぱ語られないといけないわけですよね。そのためにやっぱり学習というか、私たちが、知的に成熟、高まっていく必要があるということです。自分、なんとなく日本社会は嫌だな、住み心地が悪いな、嫌だなっていうだけじゃ、社会は良くならなくって、じゃあそういう日本の社会の現状をどう分析して、そのどういうふうに変えていくことが今必要なのかということを、私たちはやっぱり語られないといけないわけですよね。で、周りに伝えられないといけないわけですから、やっぱり学習しないといけないということですね。学ぶ課題は、まあ、山ほどあると。ということです。そして、まあ、記念講演で石川先生も言われましたけど、やっぱり自分の言葉の力で、身近な人を、周りの人を変えていくということですよね。一人一人変えていくと。その自分の言葉を磨くには、まあ、徹底的に学ぶしかないと。やっぱ知らなかったら語れないんですよ。知らなかったら語れないし、自分の言葉で語れない。ということですね。今の社会は嫌だなっていうだけで、とどまってしまうんですね。どういう社会にしていくのかっていうことを、語れないと説得力を持たないわけですよね。だから学習することをあらゆる運動の柱に位置づけて広げることが必要です。まあ労働運動もそうですし、青年運動もそうですし、まあ、いろんな民主的な運動の中でやっぱり学習するってことをあらゆる運動の柱に位置づけないといけないということです。やっぱり私たちが賢くなることによってアホな政治家をですね、通させないと。いうことが必要なんですよね。近づく総選挙、まあ、本当に見苦しい今自民党のごたごたやられてますけど、民主党ももうパッとしませんけどね、本当に。で、本当にやっぱりそういう近づく、まあ、8月ぐらいに投開票で総選挙があるじゃないかなと思うんですけど、まあ、本当にだからあと2ヶ月もない時点ですよ今ね。だから本当にこの総選挙っていうのは、2005年の9月11日ですね。にあった小泉郵政選挙からですね、もう本当に長く長く待たされた、選挙です。ここでやっぱり、本当に重要な選挙なので、その、憲法通りの日本にしていく、そしてそれがルールある経済社会につながっていくというためにも、この選挙って非常に大事だと。したがって、やっぱり私たち主権者として、 行動しよう、そしてこの行動エネルギーは学習からということで、ぜひまあやっぱ知ればね、これをもっといろんな人に知ってほしいとか、自分の活動のエネルギーになりますので、学習をね、旺盛にいろんなところで展開していってほしいなというふうに思います。はい、怖いそうですね、今日は。で、最終回の次回は、ですね、まあ、今まで資本主義の話をしてきたわけですけど、その資本主義の矛盾を根本的に解決する方法と、その道筋、まあ、具体的にはね、もうだいぶ先の話なんで、具体的な描くことはできないんですけど、資本主義の矛盾を解決したらどういう基本、その特徴を持った社会になるのかということをお話しするのと、まあ、最後また学習の大事さとか、まあ、いろんなことをね、ちょっとお話ししていきたいというふうに思います。じゃあ今日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。